大人同士のガチンコトーク、大竹紳士交友録、角川文庫編集部部長の関口康彦さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ね、すれ違いだったらしいですけど
角川さん、
荒木さんが
良かったのか悪かったのか私には分かりませんが
今日はね、あれですよ、さっき話題になりましたけど、昨日発表になった、芥川賞と直木賞の、受賞者作品をご紹介いただける、
今回予想なんかできなかったんだよね。
そうですね、なんかいつも予想して外すのが、テーパーになってましたけども、
恒例だったんですね。また外れましたねみたいな、その本の今日はご紹介ですか。
はい、今回はもう後出しじゃんけんですけど、直木賞はこれが取るんじゃないかと思ってたのが、見事に入りまして、
後出しじゃんけんですね
今からだったらいくらでも言えるみたいな感じですけど、
角川さんはもう3年前に予想してたよ今村さんのは、
そうです。今回直木賞がですね、2作ダブル受賞ということで、米沢ほのぶさんの、国老女、黒に、牢屋の牢に白で国老女という作品と、今村翔吾さんの西洋の盾という、今回はどちらも戦国時代を描いた舞台にした小説ということなんですけれども、
今村さん受賞でなんか、お泣きになってませんでした？泣いてらっしゃいました ね、
もう本当に、どちらも今回候補が初めてではない方だったので、いよいよというかそういう期待感はご本人にも周囲にも高かったと思うんですけれども、この米沢ほのぶさんの国老女、すごく受賞の現場評も高かったですし、私も大好きな作品なんですけど、もうなんかすでにミステリーの賞をですね、4つも4冠に輝いていてですね、このミステリーがすごいですとか、週刊文春のミステリーランキングとかですね、それで1位を4つも取っていて、でさらに山田風太郎賞という文学賞まで取っているという作品で、で今度本屋大賞にもノミネートされているという感じなんですけれども、本当に満を持して受賞ということで、こちらはですね、米沢さんはミステリー作家でらして、舞台はタイトルの通り城を舞台にしてるんですけれども、信長の時代ですね、信長に仕えていたけれども、後に裏切ることになった、荒木村重という武将と、それから、囚われて、幽閉されて城に囚われていた黒田官兵衛、この二人を、軸にですね、その幽閉されている城の中で起きた事件を解き明かしていくというミステリー仕立てになってまして、で、ミステリーの骨格を持ってるんですけれども、その背景にですね、その一向一揆と信長の争いであったりとか、当時のその宗教、信仰とかですね、それからその武将たちのものの考え方とか、単に現代人がちょんまげにしただけっていうような書き方ではなくてですね、やっぱり当時の武将の、ものの考え方とか、プライドとかであったらこう動くんじゃないか、あるいはこうは動かないんじゃないかみたいな、そういう意味での時代交渉みたいなものもすごく、隅々まで張り詰められていて、本当に、米沢さんの中でも本当に代表作になる作品じゃないかなと思います。これはもう本当に、ミステリーファンのみならず、エンタメ物語が好きな方にはぜひ読んでいただきたいなという作品です。
もう一冊は、
そして、今村さんの西洋の盾の方なんですけれども、これも、城を巡る、戦いの戦の話なんですけれども、武将侍を、主人公にするのではなくてですね、その城を巡る戦いを、防ぐ側、石垣を作る石工、バーサス、城を打ち崩すための大砲を作る鉄砲職人というふうに、武士ではなくてその職人たちの戦いという見立てで、戦を描き出しているというところが、
絶対に破られない石垣
そうですね、もうまさに
はい、作ってみせますみたいな、はい、
そうですね、もう矛盾の矛と盾で、うん、あの、はい、絶対に打ち破る銃と、うん、絶対に守る石垣とっていう、そういう戦いにクローズアップして、
職人同士の戦い、
そうそうですね、これはあの、はいはい、時代小説としてもすごくあの、うん、その枠組みといいますか、着眼点がさすがだなというところで、で、まあ、今村さんもあの時代物をたくさん書かれている作家さんですけれども、はい、やっぱりその、まあ、こうご覧の通り結構分厚い本なんですけど、
厚いですね、
やっぱ
りその5センチ4、5センチありそう、
はあ、読ませる力というか、あのどんどん読まされてしまうその勢いみたいなものっていうのはさすがだなというところで、550ページを超えるボリュームなんですが、あの、ね、俺はこれであの
重たいんだよね、
対策、
そうですね、はい、こちらも、はい、あの非常に面白い作品なので、
今村さんってまだ38歳なんだ、
そうですね、
なんか米沢さんが44歳、
はい、
うん、まあだから、はい、まあ、この中ではお年の方だけど、そんなお年でも全然ないんだよね、
そうですね、はい、うん、まあ、直木賞はあの、うん、結構その ベテランといいますか、はい、あの芥川賞は新人さんに与えられる賞で、うんうん、直木賞は結構そのすでに作歴を積み重ねている方々が多いんですけど、はい、まあ、今回は割とその中でも若手の方といいますか、うん、そうですね、はい、
わかりました。
今村さんお会いしたことありますけど、元ダンス講師っていうね、
あ、なんかパッと見、はい、時代物っていう感じじゃないですか、
時代、元ダンス講師だったんですけど、なんでダンス講師だったかっていうと、うん、あの実家がダンス教室をやってたからっていう、家業を継いだっていう、
家業を継いでダンス講師っていうのも珍しい、
すごいです
ね、その人が歴史小説を書いてるっていうのはすごいちょっと面白いなと、
それで直木賞だからね、まあ、ご苦労も終わりになったんだろうね、
はい、はい、はい、今回はそんな2作が、うん、はい、直木賞受賞ということになりました、うん、
はい、はい、うん、芥川賞の方は、
はい、芥川賞の方はですね、まあ、はい、打って変わってといいますか、まあ、純文学の、はい、しかもあの若手新人さんに与えられる賞ということで、はい、まあ、あのどうしてもその現代日本のそのリアルな苦しい部分、うん、痛い部分っていうのを、うん、生々しく描いていくという作品が多くなるんですけれども、今回、受賞された砂川文治さんのブラックボックスという作品もですね、はい、まあ、あのタイトルの通りその今の世の中の社会の仕組みの中でこうどんどん格差が広がっている中で、でもなんかその仕組みというか、うん、その境目が見えなくなっていくというか、うん、下から上に上がっていくっていうことが、うん、あのどんどん難しくなっている社会の中で、うん、その下の方に向かっていってしまう、うん、あの若い世代の、感情を描いた純文学作品になってます。これまだあの、うん、雑誌に文芸誌に載っただけで、単行本がまだ出てないんですけど、はい、あ、そうなんですね、はい、あの来週26日に、書籍が発売になりますので、うん、はい、発売になってから来週になってからぜひ読んでみていただけたらなと。
この方公務員なんでしょ。
あ、そうなんですね、うん、すいません、そのプロフィールまではちょっとちゃんと、う
ん、なんか公務員の方で、
なんですけど、はい、
なんかこう早く寝て夜中の2時には起きて書き始めてみたいな、
はい、
うん、それで仕事してから行くみたいな、うん、そんな感じの32歳、
うん、そうです ね、こう若いですよね、はい、
うん、なんかインタビューがあれだよね、うん、なんか若々しかいい感じだったね、うん、なんか、うんうん、とっても
そう、でもやっぱりその働いているその なんていうんですかね、まあ、公務員って言ってもこう随分その仕事の内容も多岐にわたりますし、うん、収入も全然違うと思うんですけど、うん、やっぱりその世代の人たちの中で今のあの食事を配達する自転車で配達する人たちとかみたいな、はいはい、もう本当にちょっとずつのお金を必死で稼ぐっていう、うん、そういう中でどういうその肉体と考えとっていうのを、うん、がやっぱり沈んでっちゃう人もいるし、上っていうか どういう状態が上なのかっていうのも見えない中でこう 自分の居場所っていうのが、
その人はね、はい、街でよく見かける、
そうですね、
あの、はい、配達員の人たちが、はい、うん、もう若い女の子が、
はい、
あの荷物持って、うん、このビルのどこだろうって見上げてるような、
はい、
あの人を俺は見かけるけど、はい、その辺の視点からものが見えてくるってことですか。
そうですね。でやっぱりこう先が見えないっていうか、なんですかね、その若い今、うん、その本当に自転車ひたすら漕いでっていうような仕事は今できているけれども、じゃあ20年後ずっとそれがやれるのかっていうと、
ね、なかなかね、
うん、その20年後の自分っていうのが今よりいい状況になってるっていうのがなかなか見えないっていう、そうですね、そういう今の日本の空気っていうのが捉えられてる作品かなと思います、はい、
なるほど、
はい、
で受賞は逃したんですけど、うん、関口さんが個人的に気に入ってる作品は、
そうですね、個人的に面白かったなと思うのは、まず芥川賞の方ではですね、
はい、
のりしろゆうすけさんの、うん、皆の荒走りっていう本なんですけど、
うんうん、
これはまあ、本好きにはたまらない設定といいますかですね、
はい、
まあ、ある旧家の蔵書目録から、
うん、
謎 の、 未知の本をですね、
はい、
他にどこにも記録されたことのない本っていうのを、見つけていくというか探しに行くというような、本なんですけれども、まあ、なんですかね、その、まあ、ミステリー的な起承転結というよりは、その、うん、まあ、向かっていく間のやり取りの、その会話のとかの、楽しさというか、うん、そういう面白さで読ませるものなので、いわゆるエンタメとはまたちょっと違うんですけど、そののんびりしたというか、まあ、あってもなくても世の中的には困らないような本を、うんうん、本好きが求めていくっていう、その、うん、ちょっとたるっとしたこう昔の邦画みたいな空気っていうんですかね、
また来ましたか、この世界が。あってもなくてもいいもの
をそうです、ね、
どんどんどんどん追求するタイプの、はい、
そうですね、やっぱ
そうですか、
まあ、なんかそう、まあ、まあ、それ言い出すともう小説っていうもの自体もそうなんじゃないかって気もしてくるんですけ ど、
はい、想定が素敵ですね、これ。
そうですね、
あの表紙にね、はい、青い絵が描いてあ
って
、
ちょっとこうやっぱりそういう煮詰まった空気の時に、うん、違う気分を味わわせてくれる本かなと思って、
ね、小島恵子さんは今古墳の形をした、
はい、
なんていう
クッションよ、
クッションをお持ちで、
古墳はね、あってもなくてもいいものじゃない、
ごめんなさい。
あるのよ、すでにね。
そうでしたね、
はい、
ちょっとドアスでしてました。はい、
はい、
なるほど。他には何かお知らせですか。
あと直木賞の方ではですね、うん、柚木優子さんのミカエルの鼓動という、
はい、
作品をご紹介したいと、うん、お勧めしたいと思います。柚木さんは、映画化された孤狼の血っていう作品がすごく人気あって、
うん、
まあ、ヤクザと警察のこう、うん、ドロドロの争いみたいなのを描いた作品なんですけど、
女の人ですよね。
はい、そうなんです。はい、今回のこのミカエルのことはもう全然違う、
うん、
コロンチとは全然違う作品で、うん、医療ものですね、ある病院を舞台にですね、ミカエル、タイトルのミカエルの鼓動とありますが、う
ん、はい、
ミカエルというのはですね、手術に使う、ロボット、最先端の、手術のための技術としてミカエルというものが出てきます、はいはい、でそれをめぐって、医師たちの、まあ、ある誤診があったのではないかという、うん、謎というか、を追いながら、そのミカエルをめぐって医師たちが、駆け引きをするという、まあ、白い巨塔とかの、うん、にベースを感じさせながらも最新の技術について、
うん、
モチーフにしたというような作品になってます、
ね、
はい、
しかも豚の心臓もね、手術で成功したとかという話もありますし、
はいはい、
ここもまた先っぽは見返るって手術するロボ
ットなんですか。そうですね、はい、もう医療の最先端って本当にこう、うん、かつてはなかった倫理的な問題とか判断が求められてくるようになるんで、
自動運転の車とかね、そういうロボットの手術とかね、ミスがあった時、
う
ん、誰の責任
とかね、
何故にとか
ってい
うのは人間のとはまた違うのかもしれないですね。いや、面白かったです、
う
ん、ありがとうございま す、
う
ん、今日は月一レギュラー関口康彦さんに受賞作、うん、あるいは候補作になった作品の中からいろいろおすすめのものをお話しいただきました。またぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。